サバガワ物語。
サバガワ物語。
皆さんこんばんは。7月1日水曜日夜7時がやってまいりました。サバガワ物語お届けしてまいります。この番組をお相手しますパーソナリティは豊富防災ネットワーク推進会議滝井こと滝本浩一です。よう降りましたねということで、一応豊富市エリアはちょこっと海沿いにまだ雨雲がかかっているようにちょっとレーダーには映ってますが、ほぼ天候回復ということで、ちょうどこのラジオ今この番組始まる前にですね、このスタジオの前は駐車場になってますが、綺麗な夕日というかまだ日は高いんですが、やっと太陽のお日様が何日ぶりでございましょうか出てまいりまして、天候が回復したかなと思いたいですよね。ちょっとまだ豊富の、どっちかというと海の方の雲はまだグレーのまだ雨雲のような色ですが、ちょうどこのスタジオ近辺の周辺はですねお日様が照ってきました。リスナーの皆さんの、あるいは車で運転中の皆さんの周りはどうでしょうか。日様は差してきたでしょうか。本当よく降りましたよね。月曜日から降り始めて、当初は梅雨はもう枯れ梅雨じゃないかという人もいましたし、ちょうど私土曜日から日曜日にかけて、鹿児島に行ってたんですけども、ちょうど鹿児島日曜日の朝帰るときに、今回の前線がですね、梅雨前線がちょうど鹿児島に入ってきまして、その雨から逃げるように日曜日帰ってきたんですけども、その前線がまさに追っかけるようにですね、上がってきまして、そして昨日今日と、雨が降らせました。皆さんもどうでしたかね。今朝も、宇部市の方では、48ミリ7時からの1時間48ミリというかなり強い雨が降ったりしておりまして、山口県内でもですねかなりの、雨が、降りました。幸いですね、大きな災害にはなっておりませんけども、もしかするとちょこちょこ、ちょっと浸水したよとか言ったところがあるかもしれませんよね。でも、よく考えてみたらこういう梅雨ってなかったですよね。実際降り方は非常に激しい降り方で、今回は、九州北部から山口県地方に関してはもうこれ梅雨末期の激しい雨の降り方だったようですが、梅雨はまだこれから本番でございまして、梅雨明けはまだしばらく先ですから、梅雨本番でこれだけの、その本当末期っていうと非常に激しい雨になるんですが、まだ梅雨本番これからという時に非常に最後のこう駆け込みのように降る豪雨だったということで、ちょっと非常に幸い大きい災害はなかったんですが、今後もですねちょっと警戒していかなくちゃいけないなと思います。雨はやみましたけども、地盤等、あるいは山の土もですね緩んでますので、ちょっとした雨でも崩れることがありますから、どうぞ車を運転される方は路肩に注意していただいて、山を走られる方は気をつけて走行していただければと思います。サバガワ物語、今日はですね防災のまたお話をしていこうと思います。今夜もどうぞ最後までごゆっくりお聞きください。サバガワ物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りします。時刻は7時9分30秒回ったところです。サバガワ物語お届けしておりますよ。さて、今日オープニングでもお話しましたが、雨が降りましたねということで、幸い大きな災害には結びつきませんでした。ちょうど今梅雨前線はかなり下がって、九州の方へ行きまして、九州方面の梅雨前線は今、ちょうど7月1日7時9分現在で行きますと、随分もう九州付近の前線は弱まってるんですが、低気圧の方が今、東へ進んでます。ちょうど今四国の東部から、近畿方面に、若干強い雨を降らせているということで、雨は東にと日は西にということになっております。で、梅雨本番ですねと受け止めた方がいいかなと思います。今までは空梅雨でしたから、雨降らないねって言ってましたけども、改めてこの2日間の雨で、やっぱり 梅雨とこの梅雨の時期ってのは舐められないねと、やっぱりちゃんと、気をつけておかないといけないねというちょっと警鐘をいただいたかなというふうに私個人は思ったんですよね。ということで、今月もそうですし先月からですね、ちょうど梅雨の時期ですということで、まあ、防災に関するいろんな話題をこのサバガー物語でお届けしております。まあ、川のこととか土砂のこと、いろいろなことをですね、お話を伺ってきましたが、今日はですねズバリこの災害に備えて、災害の時に書いても間に合わないんで、災害来る前にですね、災害来る前に私たちはどんなものを備えておけばいいでしょうかということで、この番組でもいつもおなじみになっております、減災研究会の岩本健二さんにお越しいただいております。こんばんは。
こんばんは。
いろんなラジオとか出られてお忙しいですね。
いえ、出てないですよ。
儲かってますか？
いや、ぼちぼちです。
はい、それはいいことですね。まあ、減災研究会さんは、いろんなこの鯖川流域の防災訓練でも、いろんな防災グッズの展示とかをね、していただいて、参加者の方にいろいろと、使い方とか、どういったものがあるかっていうのをいろいろこう、情報を提供していただいてるんですけども、今日もまたいつもの通り、スタジオが、岩本商店になってしまいました。たくさんの、防災グッズ持っていただきましたけど、まずこの話に入る前にですね、まあ、梅雨の時期で、その防災グッズっていろいろあると思うんですが、はい、まあ、地震はいつ来るかわかんないですけど、この時期、まずは備えておいてほしいっていうものは、まあ、いろいろこれあると思うんですね。家庭でいろいろ考えていただかなくちゃいけないんですが、例えばどんなものを、いや、思いつかないなっていう方もらえるかもしれませんから、まあ、懐中電灯とかね、そういうのは思いつくと思うんですが、例えばこれから梅雨の時期、そして今度は台風の時期にまたやってきますけども、どんなものを、どの手のものを備えておいた方がいいんですかね。
そうです。まあ、今、うちでも動いている、水土の。
あ、土の。うん、ありますね。はい、今日、ラジオに、ちょっとこれ見えませんが、持ってきていただきました。これですね。
そうですね。
これ結構、これ、袋に今、はい、ちょっとこの音がします。はい、あ、結構重いですね、これ。重いですけど、これ今いくつ入ってますか、この袋の中に。
5つですね。
5つ。
だから100キロ分です。
100キロ分を私今、はい、楽々と両手で持ってます。これだから水を吸うと100キロ相当。
そうですね。
まあでも軽いっすね。
はあ。今1キロないですよね。
なるほど。これ初めてお気になった方おられるかもしれませんが、ちょうどその川もそうですし、まあ、近くの側溝が溢れたりとかで、まあ、玄関の中に水が入ってくると嫌ですよね。そういう時に水を止めないといけません。その時の道具として、まあ、道具といいますか、よく言われる土のうというのは袋の中に土を入れて普通こう積んでいくんですが、そうです、ね、重労働ですよね、
はい、
土もない、
土もないですね。
燃えました。袋もない
。
本当はゴミ袋でもいいんでしょ。
そうです。
本当はね。
最後ビニール袋。
ビニール袋とか買い物袋でもいいんですよね。
ですよね。
要するに袋だったらいいんですが、はい、とっさの時にじゃあ買い物袋がそんなにたくさんあるかっていうと、どうかな、今。みんな、エコバッグ
で。ないですね。
ちょっと厳しいですよね。で、土があるかっていうと、そう土があるわけでもないですよね。
だ
から、とっさの時に自分のところの玄関とか、敷地に水がだーっと入ってくるのを防ごうとした時に、伏せる手立てがない。プランターにね、ブルーシートを巻けっていう人もいるんですが、確かに知っておくと便利なんですけど、これもプランターが近くにあるわけでもないし、ブルーシートもすぐ出てくるかどうかわからない。その時これ、水土のっていうぐらいですから、普段はこうやって軽い。
そうですね。
使い方は
使い方はつけるだけですね、水に。
つけるだけ。
はい。
なんかどっかのなんか麺、ラーメンか、なんか、あれみたいですが、はい、これ要するにこのなんていうんですか、こうちょっとこう触った感じはなんかインスタント回路というか、
はいはいはい、
冬場よく振ってから体を温めるタイプによく似てるような、こう、はいはい、肌触りとか指触りなんです、はいはい、でそれが横何センチでしょうか、30センチぐらいなんですか。
そうですね。
長さがこれどのぐらいなんですかね。50、40センチぐらい、
50ぐらいだ
ろうね。50センチぐらい、はい、まあ、ちゃんとした袋になってるんですが、はい、これ置くだけでいいわけです。
置くだけですね。
つけるというから。だから水につけてもいいけど、
置いて準備しとってもいいですよね。
あ、なるほど、はい。いつ水が来てもいいように、水が来そうだと防ぎたいところに、これを広げて置いとけばいい、
う
ん。
はい、そうですね。
そうすると水がやってくると、
じわじわ自分で吸って、
膨
れていきます。
膨れていく。
はい、
ああ、なんかお父さん方の耳が痛いです。どんどん膨れていくって言うと、耳が痛いですが、で自分で重たい土のうに変化する。
そうですね。
だからよく土のうを作って重たい砂袋の を担いでいっておくっていう作業がいらないわけですね。
そうですね。
これだったらお年寄りでもできますよね。
お年寄りできますね。子供でも
軽いからパンパンパンと投げて置いとけば、はい、吸って自動的に土のになる
なります。で四隅にあの鼓膜する紐がついてますんで、
はいはいはい、
それでお互いを
あ結びっこして
最後、まあ、入り口のどこか
置いとけば動かないようにしとけばいい。
ただ流れていけないんで。
あ、なるほどね。そういう工夫までしてあるわけですね。あ、なるほど。紐がついてますね。あ、これ便利ですよね。うん、だからよくあの浸水、よくこう水が浸かる地域の方とか、
はい、
あのまあ、使ってほしくないようなところはやはりあのこういうものをちょっとこう巻いてっていうか置いて土のうになるだけでも随分違います
。違いますよね。
はあ、これはだから水を防ぐという観点の
防災物ですね。そうですね。よくマンホールが吹いたとか言いますよね。
ありますよね。
あの上でも置けますんで、
ほう、
膨らましておいて。
今あの私が持ってるこの今日もお持ちいただいたこれは使い捨てタイプ。
使い捨てですね。
これは燃えるゴミですか燃えないゴミですか。
一応まあ各行政の指示従ってくれちゅうですけど一応燃えるゴミで。
あ、もあ、じゃあありがたいですね。
はい、
は
あ。まあ、基本があのおしめと原理は一緒なんで。あ、赤ちゃんの。
あ、そうですか。紙おむつ。
紙おむつ。あれも、はあ、あれも膨らみますんで。
膨らんで重くなるから。
そうですね。
あ、そのような原理なんですね。はあ、なるほど。でもこれちょっといかに置いとくといいですよね。
そうですね。他、まあ、あの場所を取りませんので。
あ、そうですね。確かに今、はい、あの水を吸ってませんから、折りたたんだ状態になってますから、はい、本当にあのどっかに置いとく。
そうですね。
全然スペース取りません。はい、ああ、なるほど。つまり、まあ、こういうの水防活動と言いますか、はい、水防活動というとちょっと大げさな言い方かもしれませんが、家庭でできる水防。
そうですね。
対策という。はい、あ、これはも、あの、そういう水が気になるとかちょっと持っておくといいですよね。はい、あと、その水関係で、
はい、
その、やっぱり持っておいた方がいいよと。これは水を防ぐというものなんですが、他に、水水害になった時何が困るかっていうのをちょっと考えておきますよね。
そうですね。
やっぱり、まあ、食べ物もそうだし、はい、まあ、台風だったら停電することもありますよね。はいはい、例えば停電するというと、よく、まあ、懐中電灯、
はい、あります
ね、思い浮かぶんですけど、はい、大抵あの、めったにあの普段使う懐中電灯ならいいんですけど、はい、普段使わない懐中電灯、はい、これは災害用だって言って棚のと奥にしまっとくと、
はい、
大抵電池がなくなって
なくなってますよね。
なくなってますよね、はい、で買い行こうとするとスーパーは
もうないですよね。
みんな買い行ってるから売り切れ、はい、そういう、じゃあ家にある電池ちょっと入れたいんだけど、これは確か単2で、いやこれはじゃあ単3で、いや単1でって全然違うねっていうことなんですが、はい、なんかそういうのに合わせるような、なんか必殺技ってない。
必殺技は、ですね、懐中電灯からいきますとね、
はい、
これは単1から単3まで。
まあこれは、あ、なるほど。
どの種類を入れても
。これは懐中電灯でラッパみたいな形ですが、この後ろの電池入れるところは、これが、あ、ここの前か。
そうですね。
ここを開けるとですね、ちょうどライトの部分ですね。普通、まあ、懐中電灯、お尻を開けるか、ライトの部分を回せば開くんですが、これはまあ、中見ると穴が3つあってですね、単1が入る穴と、はい、単2が入る穴と、単3が入る穴が、それぞれ3つありますね。
そうですね。各2本ずつ。
なんか、どれでもいいですか？
どれでもいいです。
おお。
だから、大概家でやったら、そのさっきの場合どうですと、リモコンとかに単3電池入ってますよね。
あー、そっか。確かに皆さんテレビのリモコンを使われる、あるいはクーラーとか、
そうですね、
リモコンを使われて単3を使ってる確率高いですよ、
はい、で子供のゲーム機とか、
あ、子供から奪い取って、はい、お前ちょっと災害時だから電池稼いみたいな、あー、それで対応できるわけですね、これ。
そうですね。
おー、これはありがたいですよね。電池何でもおこいみたいな。
何でもおこいみたいな。
でしかもこれ軽いですよね。すごい空の状態で。
は
あ、い。これ全部入れたらどうなんですか。3つとか。
いや、3つ入れたら3本分。切り替えありますんで。
あ、そうか。切り替えがあるから。
だから心配の方は全部フルで入れていただくと。
単3やっといて単3切れたら
単2切り替えて。
単2切り替えたらこのダメだったら単1。あ、すごいなこれ。有能。
養老がかなり。
なるほど。困ったら切り替えればいい。
そうですね。
まあ、うちの亭主も切り替えられたらいいのにみたいな話になってるかもしれませんが。なるほど。素晴らしいですね。はあ、こういうやっぱ知恵がいいですね。
そうですね。ちょっとした。
ああ。だからちょうど、まあ、水害だけでは大抵になるってことはないですが、これが台風シーズンに入りますと、やっぱ停電をしますので、ぜひまずご自宅の、まず懐中電灯を調べていただいて、
そうですね、
入ってても液漏りしてる可能性も。
はい、あ。 そうですね、使えない場合がありますので、
ね、ですよね。それとその電池のサイズがっていう話がしたんですが、はい、そのこれ懐中電灯に入れることで対応できるんですが、
そうですね、
電池そのものをこう
電池そのものあるんですか。まあ今言われた単3、はい、うちは単4しかないよと、はい、いうご家庭は、
あ、リモコンも単4の場合がありますよね。
そう、今ほとんど単4になってきましたね。リモ、あのエアコンは特に。
ああ、これは、は
い、単4電池が単3電池だったじゃないですか。アダプターです。
おお、これあれですね。あの単4電池をこうなんかアタッチメントみたいなのその中に入れて、あの、はい、昔ほらあのほらあれですね、あのエジプトのミイラみたいな、あの棺桶が蓋開いて中からミイラ出てくる、あのなんかこう蓋付きの
棺
みたいな形してて、そこの中に電池入れると、
はい、炭酸に入
る、炭酸になったんだ、はい、おお、すごいですね。でこれをも
えこれまたこの炭酸を単にするアダプターがあります。
これをこんな、あ、これ開けて、
また同じように開けていただいて、
開けていただいて、でこれをこう詰めるわけ、はい、おお、
そしたら単にとして、
でこれで、あ、単になりました、はい、単4が。で最後、さらに、これでもかっていうぐらい。
そうですね、単一です。これ、その中出していただいて、炭酸が単一になる。
炭酸が単一になると。これ、すごいです。どっかの、ドッキングの、なんか、昔、70年代とかにあったの、アニメの、ドッキングする、なんか、マジンガーなんとかみたいな世界で、これ、ドッキングして、あ、単一になります。
単一になります。
おお、すごいですね。
だから充電用 の電池でも使えますんでね。
充電用で例えば一つ買っといて、はい、充電しておけばどのサイズでも合う。
合うと。
まあこれは知恵でございますね。
でイレギュラーなそういう災害の時に使えますんでね。
はあ、やっぱり電気っていうのはやっぱりライフラインですから。
そうですね、
ないと困りますよね、はい、やっぱり暴風の中、電気がない、明かりがないという中での生活ってつらございますよね、はい、はあ、なるほど、これは素晴らしいですね。これちょっと持っとけば
そうですね、
いいですよね、はい、わかりました。